お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから箴言の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は箴言16章1節から27節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
箴言16章の学びに入りますが、この箇所は時間と苦しみのるつぼで試された長い経験から引き出されたものです。その数々の文章が聖霊の力によって私たちにとって豊かで現実のものとされています。特にモーセの律法のもとにあるイスラエル人の若者のために書かれたものではありますが、これらの文章はいつの時代にも当てはまります。それらは生き生きと私たちすべての心に語りかけてきます。箴言16章の一節、人は心に計画を持つ、主はその下に答えをくださる。アイアンサイド博士はこの箇所を次のように訳しています。心の目的は人からのものだ。でも下の答えはエホバからのものである。これと調和する人間のことわざは、人が計画し神が成否を決するというものでしょうか。エレミア書10章の23節にあるように、人間の道はその人によるのでなく、歩くこともその歩みを確かにすることも人によるのではないのです。私たちは物事を計画し調整しますが、最終的な答えは神様だけがお与えになることができるのです。箴言16章の2節、人は自分の行いがことごとく純粋だと思う。しかし主は人の魂の値打ちを測られる。人は自分の行いがことごとく純粋だと思うとありますが、箴言14章の12節には次のように書かれています。人の目にはまっすぐに見える道がある。その道の終わりは死の道である。もしあなたが一度でも失われた人とやり取りをして彼らの救いについて話したことがあるなら、あるいはもしあなたが牧師や教師をしていたことがあるなら、ほとんどの場合に彼らから耳にする答えを知っていると思います。その答えはおよそ次のようなものだと思います。私は救われる必要などありませんよ。大丈夫ですよ。私の何が悪いって言うんですか。私は喜んで神様の前に立つことができますよ。私は正直者ですから。そのような答えが次から次へと出てくるのではないでしょうか。確かに人間は自分の行いがことごとく純粋だと思っているのです。クリスチャンでさえも自分は神様の前に完璧に歩んでいると考えている人たちがとても大勢います。しかし問題の本質は次の聖書の説に要約されていると思います。第一ヨハネ一章の七節、しかしもし神が光の中におられるように私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めます。私たちは神様の御言葉の鏡を自分の人生に向けて掲げる必要があります。すると御言葉は物事が本当には正しくないこと、私たちが神様の標準には達していないことを明らかにしてくれます。 もしかしたらあなたは商工会議所の標準には達してその年の何かの賞をもらえるかもしれません。またあなたが属しているクラブはあなたに報酬を与えて記念の盾をくれるかもしれません。またあなたの教会でさえもあなたの背中をポンポンと叩いてあなたを褒めそやすかもしれません。さらにご近所の人たちはあなたが素晴らしい人だと口々に言うかもしれません。でも自分自身を神様の御言葉の光に照らしてみるとき、自分は完全ではなく、自分の人生には汚れたシミがあることがわかるのです。その時にあなたにはそのままの状態では自分が神からの栄誉を受けることができないことがわかるのです。あなたは自分の行いがことごとく純粋だと思うかもしれませんが、神様の目にはそれは純粋ではないのです。第一ヨハネ一章の6節にはこのように書かれています。もし私たちが神と交わりがあると言っていながら、しかも闇の中を歩んでいるなら、私たちは偽りを言っているのであって、真理を行ってはいません。ヨハネはクリスチャンに向けてこれを語っているのです。残念ながらクリスチャンの中には、他の人を裁きながら、自分は神様の御前に正しいのだと思い込んでいる人たちがいます。実際彼らは神様の隣に座って自分の仲間のクリスチャンを見下して裁いているのです。人は自分の行いがことごとく純粋だと思います。でも神様は人の魂の値打ちを図られるのです。神様はあなたの動機を、また心の奥底を探られます。あなたは魂を測ることのできる天秤を見たことがあるでしょうか。それは神様の御言葉です。神様の御言葉はあなたの真の姿を映し出す神様の鏡です。そして神様の御言葉はあなたを測る神様の天秤で、あなたは神様の基準に足りない、またそれに達しないというのです。ガラテヤ人への手紙の中で、私たちは律法は良いものなのですが、律法はあなたを救うことができないということを学びました。パウロも律法は良いものだと言っています。なぜなら律法は罪人であるあなたのありのままの姿を映し出す神様の鏡だからです。律法は罪人であるあなたがそのままでは神様の栄誉を受けることができないことを明らかにしています。もしあなたが神様の律法を正しく理解した上で、自分はその基準に達していると思うなら、あなたはまだ本当には律法を理解してはいないのです。律法は神様が定めた神様の基準であり、あなたに完璧であることを要求します。そしてあなたも私も完璧を生み出すことは決してできないのです。だから私たちには救い主が必要なのです。それが律法のすることです。律法は私たちをキリストのもとに連れて行く教師なんです。律法はあなたの手を取って十字架のもとに連れて行き、このように言います。あなたに必要なのは救い主なのだよ。ですから律法は良いものなのですが、でもあなたを救ってはくれません。もし神様の御言葉を読んだ上でも、人は自分の行いがことごとく純粋だと思うなら、確かにその人は真理を見ようとしていない盲目なのです。箴言16章の3節。あなたのしようとすることを主に委ねよ。そうすればあなたの計画は揺るがない。委ねるという言葉は、文字通りには転がすという意味があります。あなたはただ自分のしようとすることを主に転がせばいいのです。そうすれば主が責任を取ってくださいます。実際人はそのようにして救われるのです。 マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私がまだ若かった頃、私はデトロイトに家出をし、罪に陥り、家に帰ってきて両親の呵責に苦しみました。その時私の牧師が私に、神様は私に対して怒ってはおられないよと教えてくれました。イエス様が私に代わって私の罪をその身に負われたので、私は信仰によって義とされて神様との平和を持つことができると教えてくださったのです。その時に私は祈りの中で自分の罪をキリストの上に転がしました。何度も今に至るまで夜眠れない時には、私はただベッドで寝返りを打ちながら次のように言います。主イエスよ、私はこの重荷をあなたに委ね、あなたのうちに憩います。あなたのしようとすることを神様に委ねてください。あなたは明日のこと、来週のこと、来年のこと、あるいは見えない将来のことを心配してはいないでしょうか。すべてのことをただ主にお任せしてはいかがでしょうか。箴言十六章の四節。主はすべてのものをご自分の目的のために作り、悪者さえも災いの日のために作られた。神様はすべてのものをご自分のために作られました。あなたはなぜ海がしょっぱいか、どうして潮の満ち引きがあるか考えたことがあるでしょうか。何かの自然の法則に従ってと答えることもできるでしょう。でもそれでは誰が法則を作ったのでしょうか。なぜ海はしょっぱいのでしょうか。なぜなら神様がそのように望まれたからなのです。主イエスは創造主です。そして主がそのように望まれたのです。陸に塩分があって、それが水によって海に流れ込んだのだという人もいるでしょう。それなら、もともと誰が陸地に塩分を置かれたというのでしょうか。たとえあなたが進化論を信じていたとしても、あなたは生命の起源や宇宙の起源についてすべてのことを始めるために、結局誰かが何かを作らなければならなかったところに到達するのです。あなたは何がそれを始めたか知っておられるでしょうか。それは全知全能の愛と正義の神様です。それだけではありません。神様はこれらすべてのものをご自分のために作られたのです。人は何のために生きるのでしょうか。その答えは、あなたを創造した創造主である神様を知るまでは決してわかりません。人間の第一の目的は何でしょうか。人間の第一の目的は、神様にご栄光を期し、永遠に神様を喜ぶことです。あなたが誰であろうと、どこにいようと関係ありません。神様はあなたをご自分のご栄光のために創造されたのです。ある人は、私はそんなことは受け入れられない。全く私の気に入らないね。などと言うかもしれません。しかし神様は別にあなたにその創造の技が気に入るかどうかなど尋ねてはおられません。ただ神様は次のように言われます。私はこの宇宙をあなたのために作ったのではないのだよ。この宇宙は私のために存在している。そしてあなたも私のために存在しているのだよ。すべてのことは神様のご栄光のためなのです。詩編76編の10節にはこのように書かれています。まことに人の憤りまでもがあなたを褒めたたえ、あなたは憤りの余りまでをも身に締められます。神様はどのようにしてそのようにされるのでしょうか。私にはわかりません。しかし神様はいつの日にかそれを見せてくださいます。ぜひ神様を信頼し、自分の道を神様に委ねて、神様と歩調を合わせてください。とても素晴らしいことは、 神様がこの宇宙をご自分のご計画と目的に従って動かしておられるということです。ギリシャ人たちは次のようなことわざを持っていました。神々のサイコロは重い。これはサイコロに鉛を詰めて重くする。つまり、いつでも同じ目が出るように細工がしてあるという意味で、結局神様がすべてのことをご支配されているという意味です。神様が箴言16章の4節で言っておられることはまさにそういうことです。あなたがそれを好むと好まざるとにかかわらず、神様は次のように言っておられるのです。私と賭け事をしてはいけない。私と賭け事をし始めたなら、あなたは負けるのだということを知っておきなさい。見ての通り、この宇宙は私のものであり、あなたの好むようにではなく、私の好むようにサイコロの目が出るようにする。私のサイコロは重いのだ。私はすでにサイコロがどう出るかを知っている。そしてあなたは知らないのだ。私たちがすべきことは、神様と歩調を合わせることです。聖書は神様なしに生きる人間は愚かだと言っています。詩篇14篇の一節にはこのように書かれています。愚か者は心の中で神はいないと言っている。ヘブル人への手紙11章の6節にはこのように書かれています。神に近づく者は神がおられることと神を求める者には報いてくださる方であることとを信じなければならないのです。箴言16章の7節。主は人の行いを喜ぶとき、その人の敵をもその人と和らがせる。この箇所は、もし神様を喜ばせるような生き方をしているなら敵はいないと言っているのではありません。たとえあなたの行いが主に喜ばれたとしても、あなたの敵はあなたを憎むかもしれません。でも興味深いことには、いざという時になると、このような人々は神様があなたを用いていることを認めるということです。18節。高ぶりは破滅に先立ち、心の高慢は倒れに先立つ。確かに高慢な人は必ず重大な過ちを犯すか、自ら破滅をもたらします。しかしこれに反して、謙遜な心砕かれたものを神様は必ず高く引き上げてくださいます。物事が順調にいっているとき、私たちはどうしても高慢になりやすいものです。何かがうまくいったり、何かに成功したときこそ、その栄光を主に帰することがとても重要です。19節。へりくだって貧しい者と共にいるのは、高ぶる者と共にいて、分取り者を分けるのに勝る。高ぶりは神様の憎む者のリストのナンバーワンです。箴言6章の16節から19節には、主の憎まれるリストが書かれています。箴言6章の16節から19節。主の憎む者が6つある。いや、主ご自身の忌み嫌う者が7つある。高ぶる目、偽りの下、罪のない者の血を流す手、邪悪な計画を細工する心、悪へ走るに早い足、まやかしを吹聴する偽りの証人、兄弟の間に争いを引き起こす者。高ぶりは今日私たちがサタンとして知っている大天使を地に落としました。彼はルシファー、暁の子でした。 おそらく彼の中に罪が見つかるまでは、彼は神様がお作りになった被造物の中で最高のものだったと思います。彼の罪は高ぶりでした。彼は自分を神様の上に引き上げようとしました。なぜなら彼は神様がお作りになり、自由意志をお与えになったとても偉大な被造物だったからです。自由意志は神様がご自分の被造物のある者たちの手にお渡しになったとても危険な武器です。動物は本能に従って行動します。カモは冬にはカナダから去り、南アメリカに飛んで行きます。そして夏になると彼らはカナダに飛んで帰ります。でも人間には自由意志があります。人間は冬にカナダに留まることができます。またその人は夏に南に行くこともできるのです。でも自由な選択権のあるところには、同時に神様に対する高ぶりと反抗の可能性もあるのです。聖書の中にはこの高ぶりを霊障する人たちが大勢います。エステル記の中のハマンの破滅の原因はこれでした。そしてアブシャロムです。彼は自分の父ダビデに謀反を起こしたのです。巨人ゴリアテは高ぶってイスラエルと主を侮辱しました。そしてアハブは高ぶりに満ちていました。聖書の実例を見るまでもなく、高慢は必ず破滅に先立ちます。箴言16章の24節。親切な言葉は蜂蜜、魂に甘く骨を健やかにする。私たちはみんな心の中に傷を持ち、何かを恐れ、そして不安な思いをどこかに抱えて生きているのではないでしょうか。ですからどんな人に対しても、剣で刺すような言葉ではなく、優しい、親切な言葉を使うときに、その人があなたの言葉に心を開くのです。私たちは言葉において多くの失敗をするものですが、時にかなった塩味の効いた親切な言葉を日頃から心がけたいものです。箴言16章の25節。人の目にはまっすぐに見える道がある。その道の終わりは死の道である。このことわざは箴言14章の12節にも出てきましたが、なぜここで繰り返されているのでしょうか。それは主が私たちにこのことわざを見逃してほしくないと思っておられるからです。27節。横島な者は悪を企む。その言うことは焼き尽くす火のようだ。いつも噂話から会話を始める人がいますが、私たちは自分の舌と唇にも十分気をつけなければなりません。なぜなら私たちの古い肉の性質は自然とそのようなものを好むからです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は人の計画と主のご計画というテーマで箴言16章1節から27節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。